こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話ししてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。こんにちは。
こんにちは。
お待たせいたしました。
三田警察署副署長岩崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
先週から寒さが少し緩んでですね。
先週はね、そうですね、
冬も一段落かなと思ってたんですけども、また寒くなるという予報もあっても、
実際に
今日も結構寒くなりました
。冷え込みましたね。
で今月の前半は非常に寒くてですね、積雪もありました。
そうです。スタジオ前もいつまでも雪が残ってました。
そうですよね。それで、交通事故を多発してですね、三田警察署も対応に当たったんですけども、またこのような寒さになる可能性もありますよね。
そうですね。
体調管理ももちろんなんですけども、車の運転の際にはですね、冬用タイヤの着用であったり、スリップ事故防止のための車間距離の保持ですね。
あ、そうですね。
こちらも気をつけていただいて、交通事故防止についてですね、十分注意をしていただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。ではまずは今週1週間どんな三田の様子だったのかご紹介ください。
はい、この1週間ですけども、おおむね平穏な週だったんですけども。
そうですか。
ただこれまでに引き続いてですけども、特殊詐欺、振り込め詐欺のアポ電ですね、これが数件かかっています。手口は、前からある通りなんですけども、年金機構のものを名乗る男からですね、三田市内の方の、自宅の固定電話にですね、連絡があって、受け取っていない年金がありますと、などと言われたものです。電話を受けた方ではですね、ここで詐欺だと気づいて通報していただいたんです。
そうなんですね。
これ良かったんですけどね。ただこのまま騙されてしまいますと、相手の言うままにですね、じゃあ、銀行の ATM に行ってくださいということで促されて、言う通りに、ボタン操作をしてくださいというふうに言われて、犯人の口座にですね、お金を振り込む手続きをさせられると、そういったものですね。今月の初めにはこの手口でですね、100万円以上の、お金を騙され取られたという方
が、受け取りでしたね、
おられました。顔も見たことのない相手からですね、お金を要求されたり、逆にお金がもらえるっていう話もですね、顔の見たことのない相手から電話だけで言われるのってやっぱりおかしいですよね。
そうですね。
このような話は詐欺ですので、騙されないようにしていただくとともにですね、このような電話があれば110番通報、または三田警察署への通報をお願いします。
はい、わかりました。もう相手にしないっていうのがいいわけですね。
そうですね、それが一番ですね。でそれとともに通報をお願いします。
そうですね、おっしゃってましたね、こうやってまだ あちこちにありますよということで私たちの注意喚起になるわけですね。
はい、よろしくお願いします。また駅前を中心に鍵をかけてない自転車が盗まれたという被害が数件ありました。
そうですか。
三田警察署でも、パトロールを強化しているところなんですけども、自転車を利用される皆さんにありましても、止める際の鍵かけですね、こちらには十分注意をしていただきたいと思います。
もう数秒のことで鍵はかけられますからね。帰ってきた時に自分の愛車がなかった絶望感というのはなった人はきっともう十分に回復されると思いますけど、安全だったサンダだから余計にこういうのもずらふわとあるかもしれませんね。心がけたいと思います。ありがとうございます。では今週のテーマは何でしょうか。
今日のテーマですけども、昨年の犯罪の発生状況ですね。
発生状況、
お伝えしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
先週は交通事故の発生状況ということでしたけども、今日は犯罪ということをテーマにしてお送りします。昨年ですね、令和6年の三田市内の犯罪発生件数などがまとまりましたので、今日はその件数であったり、犯罪の被害に遭わないための注意点ですね、こちらについてお伝えをしていきたいと思います。
ぜひお願いいたします。
まず、三田市内の刑法犯の、認知件数ですね、刑法犯というのは窃盗や詐欺、暴行、傷害などですね、刑法に規定されている一般的な犯罪ですね、これの件数です。でこちらの発生件数を見てみますと、令和6年中昨年ですけども、1年間で505件、これが前の年、令和5年に比べて、2件増えました。
増えている、
率にしたら、0.4% のことかなんで、ほぼ横ばいという状況でしたね。 で、まあ日に換算すると1日だいたい1件から2件の犯罪が確認されているということになります。この505件のうち、中身を分析すると、件数として一番多いのは窃盗ですね、
はい、
258件ということで、まあ、全体の半分以上が窃盗なんですね。
うん、
で窃盗の中で何が多いかということですけども、これが自転車盗というのが、64件と最も多い手口となっています、
はい。
まあ、件数自体は去年より、その前の年より、少し減ってるんですけども、まあ、64件去年1年間で取られているということで、まだまだ多いなと思ってます。はい、まあ、先ほどもお伝えしましたけども、ね、自転車を止める際の鍵かけですね、
はい、
これを忘れずに、防犯対策に注意をしていただきたいと思います。
はい、
また最近ですね、
はい、
ちょっと時期的には、昨年の後半から増え始めたんですけども、空き家であったり不在のお宅への侵入事案というのが、増えました。
はい、
で中の金品が、盗まれるといった被害も確認されてますので、まあ、戸締まりにも十分注意をしていただきたいなと思います。
はい、
で次に多いのが、窃盗の次に多いのが詐欺ですね。
はい、
はい。まあ、詐欺は例えば特殊詐欺もそうなんですけども、まあ、無銭飲食であったり無賃乗車などの
それも入るんですね。
これも詐欺に当たるんですけども、
はい、
特に昨年急増したのが特殊詐欺、振り込め詐欺になります。
はい、
特殊詐欺の被害件数が、昨年は27件、
はい
はい、これは前の年よりも15件増えたということで、まあ、倍以上ということ
ですね。
まあ、深刻な被害ですよね。
はい、
手口を見ますと27件中14件が還付金詐欺ですね。
はい、
これは先ほどお伝えしたような受け取っていない年金や補助金がありますなどの誘い文句からですね、
はい、
銀行や郵便局の ATM 機に、誘導されてボタン操作をこのようにしてくださいと指示されてお金の、犯人の口座に振り込みさせられるといったものですね。はい、この手口が最も多くて、まあ、特殊詐欺被害の半分以上がこの還付金詐欺だったんですね。
はい、
まあ、先ほどもお話ししましたけども、今月にも被害が確認されているという被害になります。で、ついでですね、架空請求詐欺、これが6件ありました。
はい、
これは携帯電話やスマートフォンであったり、ご自宅のパソコンなどにですね、当選金が受け取れますとかですね、
はい、
よく来ますよね。
来ますね、こちらの、はいはい、コメントは見覚えがあります。
はい、で当選金が受け取りますので先に手数料を振り込んでくださいということでですね、
はい、
手数料だけ振り込ませて、そのまま連絡は取れなくなるといったパターンであったり、はい、あと逆にですね、コンピューターウイルスに感染しましたという表示が出てですね、
はい、
このウイルスを除去するのにお金がかかりますという表示をして、お金の振り込みを要求するという手口があります。はい、これが6件ありました。はい、その次にオレオレ詐欺ですね。
はい、
名前を語る詐欺ですけども、これが 5件ありました。
はい、
でこれは、警察官の名前を語ったりですね、
はい、
市役所を語ったり、
はい、
金融機関のものを語ったりしてですね、あなたの口座が犯罪に使われてますよなどと言ってですね、口座を移し替えるように誘導させるような、そういった手口ですね。でこの手口では、昨年1件ですね、400万円余りのですね、お金を騙したられたと一件でですね、被害もありました。で、まあ、これも含めてですね、
はい、
昨年1年間27件で被害総額が三田市内だけで1億3000万円を超えたと。
すごい額になりましたね。
そうなりましたね。前の年の10倍近くに上りました。
はい、
三田警察署では、犯人逮捕に向けた、捜査とともにですね、皆さんが被害に遭わないための広報啓発活動とかですね、自動録音機能付き電話の普及ですね、
はい、
などの補助事業の利用なども進めているところです。
はい、
こういった形で、犯人を捕まえるのと、並行してですね、防犯対策も、やっているところです。
はい、
ですけども、やっぱり、大切なお金をですね、会ったこともないものからですねやり取りを求められるっていうのはやはりおかしいですよね。
はい、そうですね。
まあ、そのような話は全て詐欺ですので、引き続き、注意をしていただきたいと思います。 でその他の被害ではですね、不同意わいせつ、まあ、痴漢であったりですね、盗撮なども、それぞれ10件前後発生しているということですね、はい、まあ、あの月に1回程度発生しているというところですけども、まあ、無防備な女性を狙ったこのような犯罪を発生させないようにですね、三田署でも、パトロールを強化しているところなんですけども、まあ、昨年5月にはですね、三田駅周辺で、路上で連続した、わいせつ事案、不同意わいせつですね、事件がありました。で、これについては、早期にですね、犯人を逮捕しました。
はい、
まあ、その他にも通学中のバスの車内でですね、起こったわいせつ事件であったり、商業施設のトイレ内での盗撮の犯人を逮捕するなどですね、捜査を徹底して悪質な犯人の検挙につなげているところです。まあ、これらの他にストーカー事件であったり、DV 事件であったり、児童虐待ですね、まあ、これを人身安全関連事案と呼んでますけども、こういったあの危険性の高い事案についてはですね、認知した初めの段階からですね、犯人を逮捕するなどの、厳しい姿勢で臨んでですね、まあ、こういった事件が殺人などの大きな事件に発展しないようにですね、まあ、未然に防止するという取り組みも行っているところです。まあ、こういった対策を推進してですね、今年も、三田署では皆さんが、被害に遭わないようにですね、署員が一丸となって、取り組んでいきたいと考えていますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてこう3月に向けては年度末ということで、きっとこういう還付金詐欺とかは、はい、あの増えてくる可能性もありますよね。かかってくる件数が ね十分気をつけたいと思います。とにかく、はい、会ってもいない人からのお金のやり取りはもう相手にしない。はい、そしてそういう電話がありましたということを三田警察署にご連絡いただけたら、またこういう注意喚起にもなりますというお話でしたね。
はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
では最後にまとめていただけますか。
はい、もう早いもので1月も、まもなく終わりですよ
ね。そうですね。
はい、まあ、暦の上では春が近づいているんですけども、まあ、でもまだまだ寒くて実感はないです
ね。そうですね。
はい、まあ、先ほどもお話ししましたけども、はい、また寒波がやってくるということで、三田警察署でもしっかりですね、備えをしていかないといけないなと思っているところですけども、はい、皆さんにおかれましても、体調管理や、交通事故防止には十分気をつけていただきたいなと思います。はい、この放送では来週以降もですね、皆さんの身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えていますので、引き続きよろしくお願いします。
いつもご協力ありがとうございます。
また
この1週間よろしくお願いいたします。
失礼します。
お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。